暑い、もう何よ涼しそうな顔しちゃって。画面の中の季節は冬なんだ。私はこっちで一緒に夏を満喫したいのに。だからお願い、その液晶画面から出てきて。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第26回目の放送になります。この番組はその名の通り乙女ゲームを紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛シミュレーションゲームのことです。今回ご紹介させていただきますのは、そんなゲームの中から飛び出して 2.5 次元と言われるね、舞台ですね。最近この特集多いなと思って、私もすごく嬉しいんですけれども、舞台ディアボリックラバーズの特集を組ませていただきます。ゲストにお越しいただきますのは、舞台ディアボリックラバーズ演出の成瀬雄生さんです。とっても豪華ですね。ドキドキしちゃいますね。ディアボリックラバーズは以前ね、特集1回させていただいたことがあって、今第26回の放送なんですけれども、第6回目、20回も前ですね。すごいことですね。第6回目のオンエアの時に、ちょうどアニメのディアボリックラバーズがオンエアされてまして、主人公がね、デフォルト名小森ゆいちゃんっていうんですけど、小森ゆいちゃん役の声優末柄理恵さんにお越しいただいて特集させていただいたので、もしかしたらね、今日その時ぶりに、久しぶりにこの番組聞くよっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。お帰りなさい。はい、し、その時から聞いてるよっていう方、ずっと聞いてるよって方いたら、すごく嬉しいなと思っております。個人的にね、また好きな作品をこうやって何回も特集できるのってとっても嬉しいです。そんなわけで、今回は舞台ディアボリックラバーズの特集となっております。舞台ならではのね、魅力や、どんなところが見どころかなっていうのをたっぷりお聞きしたいと思いますので、本日も30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。聞かせてください、ゲスト様のお話。本日ゲストに来ていただきましたのは、脚本家、映画監督、そして演出家の成瀬雄生さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お忙しい中ありがとうございます。
いやいや、とんでもないです
ね。成瀬さんは、弱虫ペダルの舞台の脚本、殿と一緒の舞台脚本演出、映画不毛会議の監督脚本、そしてリスナーさんだとね、知ってる方多いかなと思うんですけど、舞台ビタミン X の演出もされていたということで、
はい、よくご存知でね。ありがとうございます。
今まで 2.5 次元って今言われてるね、はい、流行りのこういった作品に何本か関わって、
ね、本当にね、
はい、いらっしゃいますけれども、はい、この 2.5 次元と言われる舞台、漫画、アニメ、ゲームの舞台化というのにはどんな魅力があるとお考えですか？
そうですね、でも舞台のそもそもの特性がやっぱりこう、役者がこう斜め身で何かをこうするっていうところじゃないですか、結局その生命力が如実にこう伝わる、コンテンツだと思うから、それでその二次元とかのものをこうそれにこう舞台に乗っけて 2.5 次元っていうのは、やっぱりいわゆるそこに役者の生命力が入って、かつそこに照明が入って音が入ってっていうところで、こう立体的にね、それが見せれるっていうのはすごく面白いもんだなっていう感じはしますけどね。
そうですね、照明、音響も入って総合的なエンターテインメント、
ね、あら、よくご存知でね、
はい、
本当にそうなんですよね。
ありがとうございます。はい、その 2.5 次元にも関わりが深い成瀬さんが今回演出を手掛けられるのが舞台ディアボリックラバーズということで、はい、この8月の26日水曜日から8月30日日曜日まで立光開放にて行われる予定なんですけれども、ビタミン X の演出もされていたということで、乙女ゲームというものはもともとご存知だった成瀬さんなんですけれども、
そうですね、
はい、ディアボリックラバーズってこの作品の第一印象というのは、特に男性の成瀬さんから見ていかがでした？
第一印象ですか、
はい、
いや、キャラがやっぱり濃いですよね、なんかね。特殊な方々がね、出てらっしゃるから、
そうですね、この6人兄弟のヴァンパイアたちがね、すごく濃いですね。
そうですね、ただね、なんていうのかな、主人公がどっちかというとこう なんていうのかな、こう攻められる方だから、あのやりやすいはやりやすいなっていう感じをしてて、
そうなんですね、受け身というか、
そう受け身だから、それがだんだんその変わっていく様がすごくこうやりやすいなっていうところと、あとその舞台として置き換えた時に映えるなっていう印象が、
世界観
が ね、屋敷とかそのヴァンパイアの屋敷とかっていうのは結構ね、アナログなものになればなるほどやっぱりその舞台としては映えるので、そういう意味ではそのこう絵が浮かびやすいっていうかな、舞台として、っていう感じはすごくあったですね。
じゃあ舞台セットにも注目ということですね。
もうね、そうですね、
はい、すごく楽しみになりますね、はい、舞台版は原作ゲームやアニメーションとここが違う見どころだというおすすめポイントがあれば教えていただけますか。
おすすめポイント、
はい、まあ、さっき言った生命力ですね、生身の人間がやる、照明が入る、音響が入るっていうのももちろんなんですけれども、
そうですね、
はい、
まあ、基本的な路線としてはその、まあ、アニメがに基準を置いてるので、
アニメが基準なんですね。
そうなんです。だから、まあ、ストーリーとしては、アニメのこうストーリーを追う形にはなるんですけども、ただまあそのただ尺はやっぱりどうしてもアニメとは違うので、そこの中でこう舞台ならではのこう変換作業もさせてもらったりはしますし、それからそのそれぞれのキャラクターがねうまく立つような形でこう見どころをちょっとこう配置してるというところはありますでございますね。これ
どのキャラがお好きな方も楽しみにしていただいてっていうことですね。はい、ここでですねメール紹介したいと思います。ラジオネーム海坊主さんからいただきました。夏らしいラジオネームで、はい、ビジュアル衣装やウィッグなどのこだわりがあればお聞きしたいですとのことなんですけれども、ね、ビジュアルも解禁されて、キャストさんの写真も見られるようになってるんですけれども、こだわりなどはありますか。
スタッフさんとその話をさせてもらった最初の時にその光 の、 この陰影というかね、やっぱりそのヴァンパイアのメンバーなので、そのなんか夜っぽいイメージがどうしても頭の中にあって、そうするとその逆にこうキラキラしすぎるとちょっとそれはそれ世界観が崩れちゃうなというところで、そのビジュアル撮影の時にはこうその光の陰影というか、ね、そのどのぐらい の感じその雰囲気をこう出せるのかっていうのは結構そのスタッフさんたちで話し合って、ああでもないこうでもないというようなところで結構こだわったところではありますね、
はい、うん、あまりキラキラしすぎるのも違うし、暗すぎてもっていうところで、
暗すぎてもね、それはそれでまたあれですから
難しい塩梅ですね。
その絶妙な、ね、こうバランスがあるといいなっていうところは、
こだわり、
そうですね、
はい、はい、じゃあまたそれが動いた様子を、ね、見てまた印象も変わるかもしれませんし、楽しみですね。
そこのところ、そうでございますね、
はい、ありがとうございます。ではですね、後半のコーナーの方で舞台ディアボリックラバーズについてさらにリスナーの皆様からいただいたお便りをご紹介しながらお話をお伺いしていきたいと思いますので、後半もよろしくお願いいたします。
はい、
ゲスト様は〇〇通。このコーナーは私通崎を乙女ゲーム通として、ゲストの方は何通かという緩和休憩のコーナーとなっております。では成瀬さん、
はい、
何通でいらっしゃいますか。
僕ですか。
唐突に、はい、
はい、僕はそうですね、2つありまして、
はい、
1つは健康通ですかね。
健康通、
そうです、
健康にこだわってらっしゃる、
ます、
はい、
あとは歴史が最近ちょっとハマってますね。
歴史通、
歴史、はい、面白いですね。
歴史は特に詳しい時代とかジャンルとかありますか。
そうですね、まあ、最近日本史 の、 日本書紀とか日本古事記とね、日本の神話が好きなんですけど、まあ、でもそれじゃなくても、はい、いろいろ同じいろいろなその時代好きですよ、
はい、あ、そうなんですね、日本古事記、
はい、日本古事記、まあ古事記、
はい、古事記、はい、日本神話、
そうそう、だからイザナミ、はい、イザナギから始まって、はいはいはい、なんで日本がこうできたのかっていうところから、その
アマテラス大神が、
そうそうそう、知ってますか。
ちょっとだけあまり語るとダメだ。
日本のそのルーツを知るっていうのはすごく面白いですよね、はい、その人間がどこ、日本人がどうやってできてきたのかみたいなところが、知るとすごく神秘的だし、その古代になればなるほどいろんな説があるじゃないですか、
はいはいはい、
だからこういう説があるっていうのをこう想像しただけでもすごくなんかこう面白いですよね。
見方が変わるというか、
見方が変わるし、あの時代がなんでこういう風に流れていったのかっていうのが、うん、なんかこう分かると、今の自分の在り方みたいなのがすごく分かる気がする。
深い読み方ですね、また、
うん、あと生き様がやっぱ面白いですよね。なんかそれぞれそのやっぱ台本書くので、そういう意味ではすごく参考になるというか、はい、うん、なんでこの人がこうなったんだろうっていうのを知るだけでもすごく
最終的に芝居に行き着いてしまったところがまた、
う
ん、
そうそう、それはあります。
そうですね、健康痛ということで、健康に気をつけていらっしゃる。
健康、僕はい、あれですね、大好きですね。僕朝からあのスムージー飲みますから、
ね、すごい女子力高いです。
女子高いですよ僕は。
そうなんですね。そうおすすめのなんか組み合わせとかあります？
パイナップルと小松菜と、はい、あとブルーベリー入れてますね。
へ
ー、あとね、最近あの蜂蜜のなんかマヌカ蜜ですか。
はいはいはい、聞いたこと
あります。あれめっちゃ高いですね。
そうなんですね。
5000円ぐらいするし、瓶、ちょっとした瓶で、
贅沢品ですね。
あれそうそう入れて飲んでますね。
どんな色になるんですか、そのパイナップル。
いやでもブルーベリーのね、色、ブルーベリーもあれ入れるって言いましたっけ、
はい、
ブルーベリー入れるとね、ブルーベリーの色がやっぱ強くなりますね。
小松菜じゃないんですね。
小松菜よりもブルーベリーの方が強いです。
そうなんですね。なんかスムージーって緑色のイメージがあって、あ
で分量にもよるかもしれない。僕はどっちかというとブルーベリー多く、
そうすると飲みやすそうですね。確かに
飲みやすいですね。
私ちょっと女子力なくて、あの駅によくあるジュースサーバーのお店みたいなので買うのが精一杯なんですけど。
あれでもいいですよね。僕もあれ飲みます。
本当ですか、うん、これから夏にはいいかもしれないですね、うん、おすすめということ で、 あのスムージー作る機会持ってる方はやってみてください。
そうです、
ね、ありがとうございました。今回の〇〇2のコーナーお送りいたしました。
はい。